続きまして本日メッセージをいただきます聖書の箇所をお読みしたいと思います。マルコの福音書10章17節から31節。第3版の聖書では新約聖書の86ページ、第2版の聖書では新約聖書の79ページになります。ではお読みいたします。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って、見前にひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたといというのですか。たとえ方は、神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、頷き、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆、小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。本日は以上の箇所から永遠の命を得るためには何をすべきかという題で、お互いの楽しいメッセージを取り付けていただきます。
それでは一言お祈りをして共に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今あなたの御言葉の権威の前にひざまずきます。主がどうか私たち一人一人にお語りになってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様がガリラヤからエルサレムというところにこう向かって旅を開始した、その道中での話が、まあ、あの前々回から続いています。イエス様がその生まれ育ったガリラヤの地を離れて エルサレムに向かうというのは、すなわち十字架の死に向かって旅をしているということであります。今日はその道中ですね、受難と一般的に言われます、その受難の道を歩むイエス様のもとに一人の人が現れですね、そして永遠の命を自分のものとして受けるためにはどうしたらいいですかという、そういう質問をしたということが今日の内容になっています。マタイの福音書を見ると、この一人の人は青年であったということが記され、またルカの福音書を見るとこの青年は役人でもあったというふうに記されています。そして今日の聖書の箇所にも記されているように、この人は金持ちであったということですね。今日はこの止める青年役人ですね、この人がした質問、永遠の命を自分のものとして受けるためには人は一体何をしたらよいのかという、このことについてご一緒に覚えたいと思います。今日は大きく2つのことをお伝えしたいと思っていますけども、思っています。1つ目のところではでも3つのことを細かく話しますので、全部で言うと4つのことを今日はお話しします。まず最初に考えたいことは、この永遠の命を得るためには何をしたらいいのかということであります。今日の聖書の箇所で書かれている永遠の命を得るというのは、キリスト教で一般的に言われる救いというふうに考えていただいていいと思います。そして23節からは神の国に入るという表現が出てきますけども、これも永遠の命を得る、神の救いに預かるということと同じ意味であります。そのことだけちょっと注意して、私言い方を時々変えるかもしれないですけど、同じこと言ってるんだっていうふうに理解していただければと思います。さて、最初に皆さんに聞きたいと思いますけども、皆さんだったらこの青年の質問、永遠の命を得るためには私は何をしたらいいでしょうかと聞かれたら、何と答えなるでしょうか。イエス様が何と答えられたかということを今日ご一緒に見たいと思います。19節をそれぞれですね、の訳で結構ですので、声に出して一緒にお読みしたいと思います。マルコの福音書の10章の19節、3、はい、戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。これがイエス様のこの質問、青年の質問に対する答えであります。イエス様の答え、すなわち神の答えですね、すなわち聖書の答えです。私たち人間がですね、どうやったら永遠の命を得ることができるのか、私たち人間がどうやったら天国に入ることができるのか、私たち人間がどうやったら罪許されて天国、その神様の救いに預かることができるのか、その答えはこれです。神の律法を守るということですね。これが聖書の答え、イエス様の答えであるということです。この19節に記されているこの言葉はモーセの律法ですね、十戒に記されている律法です。本当に原則的な教えです。後半部分だけをここでは列挙していますけども、神の律法、神様が人間はこのように歩みなさい、これを守りなさいと言われた一つ一つのことを守ることが、私たちが天国に行く、また永遠の命を得るために必要なことであるというふうにイエス様は言われたわけです。 これに対してこの青年が答えるわけですね。20節、するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。ユダヤのこの文化というかですね、風習というか慣習では、小さい時からこのモーセの律法ですね、特にこの創世記から新明記までに至るこの書簡は暗唱するぐらいに教え込まれるんですね。小さい時から教育が施されていくわけです。私たちこう日本人が、そうですね、君が代を誰でもこう歌えるように、君が代はまあ短いですけども、同じようにユダヤの人たちはこの律法はそらんじることができるぐらい徹底してこの刷り込まれていくわけですね。ですからこの人は当然イエス様にこんなこと言われるまでもなく、そんなことは知っていたはずですね。そしてこの人はそのことを守っているっていうふうに、まあ、言うわけです。皆さんだったらこの青年に対して何と答えるでしょうか。21節、イエス様は彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。ここギリシャ語の原文ではですね、イエスは彼を見つめ、その人を愛したって書いてるんですね。愛したって書いてるんです。慈しむと訳されている言葉は、アガペっていうのは愛っていう言葉の名詞ですけども、これが動詞になるとアガパオっていう動詞になるわけですけども、愛するっていうことですね。それの過去形で書かれていますので、この慈しんで言われたっていうのは愛したって、そして言ったっていうふうに書かれています。イエス様はこの青年を愛したんですね。そして言うわけです。ご一緒に21節のこの鍵括弧のところを声出してお読みしたいと思います。3、はい、あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。自分は小さい時から神の律法を守っていますと答えたこの止める青年に対して、イエス様が言われたこと、それは自分の全財産を分け与えなさい、貧しい人に与えなさいという非常に厳しい命令でありました。イエス様はなぜこんなふうに言われたんでしょうか。あ、律法を守ってるの、それだったらあなたは天国に行くことができますよと、イエス様はなぜ言ってくださらなかったんでしょうか。一言断っておきますけども、全財産を捨てなければ神の国に入ることができないと聖書全体は教えていません。いいでしょうか。財産を持つことを聖書は否定していません。いいですね。しかしここではイエス様はこれまで他の誰にも要求しなかった非常に厳しい要求をこの人にするわけです。それも愛を持って語るわけですね。ルカの福音書にはザーカイという人が出てきますけども、このザーカイさんは財産の半分を貧しい人たちに分け与えますって言われています。そうするとイエス様は今日この家に救いが来ましたっていうわけですね。財産なんか全然分け与えなくてもイエス様の救いに預かる人もたくさん出てきます。これまでも出てきましたね。しかしここでなぜイエス様はこの人に限ってはこんなに厳しいこと、自分の全財産を売り払って私について来なさいと言われたんでしょうか。皆さんどうしてだと思われるでしょうか。それはこの人が自分は律法を守っていると考えていたからです。この人は 自分は小さい時からそのようなことを守っていると考えている人だったから、イエス様はこのようなことを言われたわけです。どういうことかというと、イエス様が言われているここでのこの非常に厳しいこの要求、これは一言で言うとですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、その律法の中心ですね、神様の律法の中心をあなたは本当に守っていますか。もしあなたが小さい時から神の律法を守ってきたということができるなら、当然あなたは自分の全財産も貧しい人に分け与えることができるはずですよね。今それを証明してみせなさいとイエス様はここで言われたわけです。この人をつまり試されたんです。もっと言うならば、この人が本当には律法を守っていない、守ることができないということをこの人に気づかせるために、このような非常に厳しい要求をイエス様はされたわけです。前回学んだ時には幼子たちが出てきますね。幼子にはイエス様はこんなことは一言も要求しないわけです。幼子たちを止めてはいけない、神の国はこのような者たちのものだからというふうに無条件で受け入れてます。なぜか子供は自分は神の律法を守っているっていう自負はないからですね。しかしこの青年は自分は神の律法を守っていると考えているので、イエス様はこのように厳しい要求をされたわけです。お開きになられる方は新約聖書のローマ人への手紙というところをご一緒に見ていただきたいと思います。聞いていただくだけでも結構です。ローマの13章の9節と10節、新約聖書の310ページ第2版の聖書の方は284ページから285ページになると思います。ローマの13章の9節と10節にはこのようにあります。勧誘するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。イエス様がここでこの止める青年に求めたこと、それはこの律法の中心本質ですね、愛です。あなた自身のようにあなたの隣人を愛していますかという質問ですね。これがこの全財産を貧しい人に分け与えなさいと言われている教えであるわけです。あなた自身のように隣人を愛する人は当然のことながら自分の両親を敬いますし、殺しませんし、勧誘しないし、盗まないし、嘘の証言をしないし、騙し取ることはしないですね。そして自分のことのように隣人を愛する人は当然隣人に全財産を分け与えることをするということです。今日第一に覚えたいこと、それは永遠の命を得るためには何をしたらよいのか、その答えは神の律法を守らなければならないということです。すべての人は神の律法を守らない限り、すなわち隣人、神を愛し隣人を愛することをしない限り、永遠の命、神様の救いに預かることはできないということです。これが厳しいようですけども、聖書が教えている教えです。皆さん、このことを今日もう一度覚えたいと思います。決して生優しいものではないということですね。神様の救いに私たち人間が 預かるためにすべきことは何か。神の律法、神様の教え、神が命じた愛を守り行わなくては誰も天国に入ることはできないということをもう一度覚えておきたいと思います。では次に移りたいと思いますけども、では神様の律法を守らなければ永遠の命を得ること、神様の救いをいただくことができないのだとすればいいですか。自分の全財産を貧しい人にいつでも与えられる準備ができてなければ天国に入ることができないのだとすれば、じゃあ一体誰が救われるのかということですね。一体どんな人が救われることができるのか。弟子たちが26節でそのことを告白していますね。26節、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。皆さんどう思いますか。一体どんな人がこの救いに預かること、神の律法を守ることができるんでしょうか。この止める青年はできませんでした。失敗しましたね。イエス様もそれは非常に難しいということを3度、23節、24節、25節で3度繰り返して、難しい、難しい、難しいと語っておられます。25節、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいという表現をしています。ラクダっていうのを皆さんご存知ですか。あまり日本の動物園では見かけない生き物ですけども、ラクダっていうのはこのパレスチナの地域ではですね、考えられる一番大きな動物であったそうです。まあ、ゾウというのがね、私たち現代では一番大きな動物になりますけども、この当時のパレスチナではイメージする上ではそのラクダが一番大きな生き物だったようです。そして針の穴っていうのは最も小さい穴のことを意味していますね。つまり最も大きな生き物が最も小さい穴を通ることができないように、金持ちのみならず、まあ、人間がと言ってもいいでしょうね、人が神の国に入ることは絶対に無理だっていうことをここでイエス様はおっしゃっているわけです。今日2つ目に覚えていただきたいこと、それはでは誰が永遠の命を持つことができるのか。一体誰が神の律法を守り行うことができるのか。その聖書の答え、イエス様の答えはこうです。それは誰にもできませんということです。27節でイエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですっていうふうに書いてますね。人間には神の律法を守ることができないんです。ちょっと整理しますね。この青年は永遠の命を得るためにどうすればいいですかという質問をしました。それに対して神様の答えは神の律法を守りなさいという答えでした。しかし神の律法を守れる人は一人もいないということです。誰も神様の律法を守ることはできないということです。つまり永遠の命をいただくために私は何をしたらよいですかというこの質問に対する答えは、すなわち人間には何もすることはできないというふうに聖書は教えているということですね。もしこの中に自分が救われるために自分の力で何かできると考えている人がいるならば、それは誤りであることを今日覚えてください。聖書は人間の力によって人間が救いに預かることは絶対にできないって言ってるんです。それはラクダが針の穴を通るよりも難しいと言ってるんですね。つまり絶対に無理なことだということです。人は自分の力では絶対に神の国、 永遠の命をいただくことはできないということです。しかし神様が設けたハードルは、神の律法を守らない限りは天国に入ることはできないというレベルだということです。非常に高い倫理観を神様は要求しています。しかし私たち人間は誰一人としてここに入ることはできないんです。もう一度ローマ人への手紙をご一緒に開きたいと思います。ローマ人への手紙の今度は3章を見たいと思います。新約聖書の293ページ第2版の方は269ページになります。同じ新約聖書の293ページまたは269ページをお開きください。3章の23節にこのようにあります。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと書いています。すべての人ですね、金持ちだけに限らずここにいるすべての人を意味しています。罪を犯したので、罪というのは具体的に殺人をすること、盗みをすること、姦淫をすることだけではありませんね。この青年ができなかったように、自分の全財産を貧しい人に分け与えることができないということ、これもまた聖書が教える罪ですね。神を神として愛することができない、隣人を自分自身のように愛することができない、自分を罵り自分を迫害するものを愛することができない、これも聖書の倫理観で言えば罪に該当します。つまりこのような高いレベルの倫理観におけるならば、すべての人は罪を犯したと聖書は見なすわけです。それゆえに神からの栄誉を受けることができない。この神からの栄誉を受けることができないっていうのは、直訳だとですね、神の栄光に達することができないって書いてるんです。この達しないという言葉と、今日イエス様が語られたあなたには一つ欠けたものがあるっていう、この欠けるという言葉、同じ言語が使われています。つまりイエス様が言われたあなたには一つ欠けたことが一つありますと今日言われている言葉は、この止める青年だけじゃなくて全ての人に向けて語られている言葉であるということです。全ての人が一つ欠けてるんです。神様のから永遠の命をいただくためには全ての人が一つ欠けてるんです。達してないんです。神様から栄誉を受けることができないんです。それはなぜか、神の律法を完全には守ることができないからですね。今日二つ目に覚えていただきたいこと、それは人にはできないっていうことです。できないっていうことだけぜひ覚えてください。私たちは神様の律法を守ることはできない。すなわち私たちは永遠の命をいただくためになすべきことが何もできないっていうことです。一生懸命教会に来ること、毎朝聖書を読むこと、そして献金を捧げたり奉仕を捧げたり、人々にキリストを紹介したりすることはできるかもしれません。しかしそれでは神の国に入ることはできないんです。自分自身のように隣人を愛することができなければ、誰も神の国に入ることはできないんですね。この止める青年は、勘違いをしていたわけです。私はが永遠の命を得るためには何をしたらよいですかと彼は聞いたわけですね。この質問は勘違いしていることを意味しています。人にはそもそも永遠の命を得るためには何もできないからです。この人は何かすることがある、何かやれることがあると考えていたんです。ですがイエス様の答えは、人にはできないということですね。 第3に移ります。ではどうしたら永遠の命をいただくことができるのか。人にはできないのであればもはや絶望するしかないのでしょうか。そうではないですね。今日の聖書の箇所で27節でイエス様が答えています。これもご一緒に頭からお読みしたいと思います。マルコ10章の27節3、はい。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。人にはできない、しかし神にはできる。これが今日イエス様が語っておられるもう一つのメッセージであります。人にはできないっていうことを覚えてほしいんです。まずは私には神様の救いをいただくことができないっていうことですね。しかし同時に神にはできるということを今日ぜひ覚えていただきたいと思うのです。何度も開きますが、同じ先ほどと同じローマの3章続きを見たいと思います。3章の23節から続けて読みますね。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです、と書いてますね。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。人間にはできないんです。しかしただ神の恵みによってキリストイエスによる贖いのゆえにできるように神様がしてくださったんだということ、これが聖書のメッセージですね。今日神様がイエス様が言われている人にはできないが神にはできると言われている教えであります。このことは皆さん耳にタコができるほどもう聞いているかもしれませんが、今日もう一度このことを覚えたいと思います。また初めて聞く方もおられるかもしれませんが、このことをよく聞いていただきたいと思います。整理しますと、永遠の命をいただくために人はどうすればいいのか、その答えは神様の律法を守ることであるということですね。しかし人は絶対に神様の律法を完全に守ることはできません。そこで神様は考えられたわけです。代行という手段を考えたんですね。人にできないことを神様が代わって行うという、代わりに行うという代行ですね、という手段を考えたわけです。これがイエス・キリストであります。私たち人間は神の律法を完全に行うことはできない。代わりにですね、神が人となって私たちの代わりに律法を完全に行うということをしたわけです。それによって私たち人間がですね、神の律法を完全に行ったと認めようっていうふうに神様が考えられたわけです。また私たちは神の律法を破る、すなわち罪を犯すわけですね。自分の全財産を貧しい人に分け与えることができない、この失敗を罪と言いますけども、この罪をあたかも自分が受けてくださ、自分が犯したかのように認めてくださり、自分の罪として引き受けてくださり、この罪の刑罰を十字架の上で受けてくださったのがこの代行のイエス・キリストであるということです。よろしいですか。ちょっと難しいこと言ってるかもしれませんね。つまり私たちができなかったこと、本当は人間がしなくてはならなかったこと、そしてそれをしない限り永遠の命をいただくことができなかったことを神様が代わりにしてくださったということです。それがここに書かれている神の恵みによりキリストイエスの贖いによってということも意味です。神様は私たち人間が全て罪の中にあるので、神からの栄誉を受けることができないので、代行という手段を通して 私たち人類を救うことを考えたわけです。ですからこのイエス・キリストのこの十字架の恵み、代わりにイエス様の十字架を信じる者は、イエス様が律法を満足してくださったように、あなたも律法を守ったとイエス様が認めてくださり、永遠の命を与えてくださるようにしてくださったということです。これが聖書が教えている福音であります。また私たちがいつも覚えている福音、キリストの教えの根本であるわけです。そして今日イエス様が私たちに語っているこの神にはできると言っている言葉の意味であります。それではここで皆さんにお聞きします。あなたはこの神様のこの恵みを受け取るでしょうか。あなたには人のためにですね、全財産を分け与える、そんなことはできないわけですね。あなたはその形上は父と母を敬い、嘘をつかず、姦淫を犯さず、盗まず、殺さずということはできるかもしれない。しかし心の中ではそれは完全には守れないですね。その代わりにイエス様が守ってくださって、あなたの罪のためにその身代わりに刑罰を受けてくださった、この代行の恵みをあなたは受け取るでしょうか。恵みっていうのはふさわしくないけども与えられることですね。この恵みを信じて受け入れること、これが信仰というふうに表現されます。私たちが救われるのは行いによるのではないということです。私たちが救われるのはただ信仰によります。先日休暇をいただいて、ヨーロッパキリスト者の集いですねに参加させていただいて、一つ印象に残ったことの、一つでありますけども、ルターという人の、言葉が、心に残りました。ルターという人がこの神の恵みを受け取るこの信仰のことをこういうふうに言ったそうですね。この信仰、神様の恵みを受け取るこの信仰というのは乞食の手だっていうふうに彼は言ったそうです。表現したそうですね。乞食の手ですね。スクピッとこう歩いてるとたくさん物乞いの人がこういますね。手直接ではないですけど、カップをね大概の人は持っていますけども、通りゆく私たちの姿、目を合わせると物乞いをするわけです。彼らは何に期待しているんですか。彼らは私たちの慈悲ですね、あ、かわいそうだなと思うその心、それだけを期待してますよね。彼らは自分は当然私たちからお金をもらうのにはふさわしいとは思ってないわけです。受けて当たり前とは全くそういう根拠はないわけですよね。ただひたすらにその通り行く人、お金持ってそうな人に特になってしょうけども、あ、この人はお金持ちそうだな、この人だったらもしかしたら憐れんでくれるかもしれないっていう、ただその 100% 相手の憐れみ、慈悲ですね、あ、かわいそうな人だなと思ってくれるかどうかにかけているわけです。そしてそれだけを頼りに手を差し伸べているわけですよね。信仰も同じだっていうふうにルターは言うわけです。私たちがイエス様から救いをいただく信仰、それは全然難しい教理を学ばなくては理解しえないようなものではないんです。それは乞食の手なんです。自分はそれを受けるに全くふさわしくない人間である、ただ 神様というお方は憐れみ深いお方であると聞いたことがある。もしかしたらこんな私でも神様は救ってくださるかもしれない。その憐れみにかけてみよう。イエス様、こんな罪深い私ですけども憐れんで救ってくださいと手を差し出すこと、これが救いを受ける信仰だということです。全然難しいことを神様は求めていないんです。この止める青年は難しいことを求めたんですね。自分はあと10回の他に何をしたら永遠の命が得られるかというふうに考えたわけです。しかしイエス様の答えは、それは人間にはできないっていうふうに答えたんです。そしてただ神の憐れみにすがりなさい。もしかしたら神様があなたのことを目に留めてくださり、あなたのことを憐れんでくださるかもしれない。そしてあなたの罪を許し、あなたに、あなたは永遠の命を受けるに全くふさわしくないけれども、あなたを憐れんで永遠の命を与えてくださるかもしれない。その憐れみにすがりなさいと主は今日私たち一人一人に語っておられます。もうすでにクリスチャンになられた方、この神様の憐れみをすでに経験している方にも神様は語っておられます。これは何回も言いますけど、継続ですね。毎日毎日私たちは神の憐れみをいただき続ける信仰が必要です。信仰というのは毎日のことですね。日々私たちはこんな罪人の私をどうか憐れんで救ってくださいと祈り続けることが神様の求めておられることであるということです。あなたはどうしますか。この青年は行いによる救いを目指し、そして挫折して行きました。あなたはどうでしょうか。あなたは自分の行いによって神様から永遠の命をいただこうと考えてはいないでしょうか。それとも乞食の手のようにただ神様の憐れみにすがって神様から救いをいただこうとしているでしょうか。少し長くなって申し訳ありません。最後にもう一つだけこの聖書の箇所が教えていることを覚えて終わりたいと思います。ちょっと今までの話とガラッと内容が変わるので、今まで話した内容を忘れないでおいてくださいね。テーマが少し変わります。今日のちょっとですから、私この話をこうすべきかどうか迷いましたけども、聖書が語っていることなので語っておきたいと思います。今日の聖書の箇所が教えているもう一つのこと、それは警告であります。すなわちこの止める青年は神の救いを失ったという警告であります。同じようにあなたも神様の救いを失うようなことのないようにという警告のためにここに記されています。17節、イエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄って御前にひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。まあ、先ほども言いましたように、この質問そのものが根本から間違っているわけですけども、この青年の態度はどうでしょうか。彼はイエス様を見かけて走り寄ったわけです。つまり求めがあったわけですね。そして見舞いにひざまずいたわけです。ひざまずくというのは礼拝するということと同義であります。つまり彼はですね、行いによる救いをですね求めてはいましたけども、熱心さだけは人一倍あった人だということですね。よろしいですか。 彼は熱心に求道をしていた人だということです。自分は小さい頃からモーセの律法を学び、それを守り行ってきた。しかし自分には何か足りないんじゃないか、このままではいけないんじゃないかという上乾きを彼は持っていました。満足していなかったわけです。ですからイエス様を見かけ、イエス様のところに走り寄り、永遠の命を得るためにはどうしたらいいのかということを熱心にひざまずいて走り寄って尋ねたわけです。求道中の求道者ということができると思いますね。これ以上の求道心はなかったかと思います。彼は熱心でした、必死でした。そしてこの世の富だけではなくて永遠に価値あるものを求めていた人です。しかしこの人は最終的には永遠の命を得ることはできませんでした。顔を曇らせながら悲しみながら立ち去ったと聖書は記しています。それはなぜか、22節に書いていますね。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。これは私たちに対する警告であります。ここにはお金をたくさん持っている人もおられるかもしれないし、あまり持っていない人もいるかもしれないですけども、全ての人に対する警告です。財産だけのことを言っているのではありませんね。なぜこの人はここでこれほど熱心に永遠の命を求めていたのにイエス様のもとを立ち去ってしまったんですか。財産をたくさん持っていたからです。なぜですか。彼は最終的にはイエス様よりもこの世の富の方を選んだからですよね。二者択一をこの人は迫られて、最終的にはこの世の富、自分の財産を守ることを選んだわけです。私たち全ての人がこの二者択一の問いを問われる時が来ます。もうすでに経験している方もおられるかもしれないですし、これからそのような試練を受けることがあるかもしれません。しかし主は聞かれます。あなたは私を選ぶんですか、それともこの世を選ぶのか、そのことを聞かれます。この人は求道中の求道者でした。熱心に永遠の命を求める求道者でした。しかし最後にはこの世の富を求めてイエス様のもとを立ち去っていきました。あなたはどうですか。今日ここにいる全ての人に神様は語っておられます。あなたは神様以上に第一にしているものはないか。財産だけではないですね。恋人かもしれない、自分の人生設計かもしれない、仕事かもしれない、プライドになるかもしれない、家族にあたるかもしれません。それは人によって、またその時によって変わってくるでしょう。しかし全ての人が問われる時が来ます。あなたは私を選ぶんですか、それともこの世のものを選び取るのか。今日ここにいる一人一人の人に主は問いかけておられます。この青年はこの世の富を最終的には選んでイエス様から離れていきました。多くの人がこのことでつまずきます。これから信仰を持とうと考えている方もぜひ心に留めておいてください。滅びに至る道は広く、そして命に至る道は狭いということです。滅びに至る門は 大きく、命に至るものは狭いんです。小さいんですね。神様を信じるときは広い道で、クリスチャンになるのはなりやすい。しかしだんだんこう道が狭まっていって険しくなっていくと聖書は教えているのではないんです。入り口から狭いんです。よろしいですか。最初は何もせなくても安易な気持ちでクリスチャンになることができる。しかしクリスチャン生活を長くしていく上で、私たちはいろんなものを犠牲にしていかなくてはならないと聖書は教えているのではなくて、最初から狭いんです。ですから多くの人はその門をくぐろうとはしません。この青年のように、私たちもまたこの世の富、あるいは家族、愛情、プライド、いろんなものに縛られてこの道から離れる、そのような誘惑を受けています。クリスチャンになるっていうのは、ある意味ではそれほど狭い道であるということです。わずかな人しか本当に歩むことはできないっていうことですね。あなたはどうでしょうか。この青年のように神の富を、あ、ごめんなさい、この世の富を選んでイエス様から離れていくでしょうか。それとももしかすると全財産を捨てることになるかもしれない。あなたが今一番大事に思っているものを捨てなくてはならないかもしれない。それでもイエス様についていくことを選ぶでしょうか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、永遠の命を求めてイエス様のもとに駆け寄り、そしてひざまずいてあなたに尋ねたこの青年のこの姿は、まさに私たち一人一人の姿でもあります。私たちは本当にこの世の富に惑わされやすく、執着が強く、目に見えない永遠の御国を思う思いが、またその喜びがなんと小さく薄いことでしょうか。この世の成功を求めるあまりに、イエス様からなんと離れていきやすいものでしょうか。主よ、憐れんでくださり、どうかここにいるお一人お一人がなお神様の素晴らしさをさらに知り、そして目に見えないですけども永遠の宝、天の宝を本当に仰ぎ見、この世の人生を旅人であり希留者と告白して、捨てるべき時には潔く捨てて、最後までイエス様についていく信仰をどうか与えてくださるように、やがて天国に行く時にここにいるお一人お一人と顔と顔とを合わせて、ああ君も天国に来ることができたのかと互いに語り合うことができるように、神様一人も見捨てたまわず、罪の誘惑から遠ざけ、あなたの道に歩ませてくださるように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。